Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは映画プロデューサー作家の河村元気さん。著書仕事を踏まえつつ、何を思い何を考えどう働くかについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
川村元気、1979年横浜生まれ。東宝にて電車男、告白、悪人、モテ期、狼子供の雨と雪、寄生獣など数々の映画をプロデュース。2010年ハリウッドリポート誌のネクストジェネレーションアジアに選出され、翌2011年には優れた映画制作者に贈られる藤本賞を史上最年少で受賞。また2012年の初小説世界から猫が消えたならは70万部のベストセラーとなり、映画化が決定している。著書多数、最新刊は集英社、仕事。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは映画プロデューサー作家の河村元気さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書仕事が、集英社から出版となっています。偉大なるクリエイター12名の方々と河村さんとの仕事をテーマにした対談集ということになるんですけど、
はい、
今回どうして仕事というものがテーマになったんですか？
ウオモというあのファッション誌で、はいはい、あの連載をさせていただいてたんですけれども、あの僕がやる前にあの佐藤柏さんが7年間ぐらいずっとやられてて、はい、割とこう佐藤さんは有名人なので取り留めなくいろんな方とお話しされていて、うんうん、で僕がやるときは逆に言うとこうテーマを絞ってやった方がいいのかなというふうに思って、
うんうんうん、
そこでタイトルを仕事の学校っていうタイトルにして連載を始めたんですよね。
仕事の学校、
はいはい。まあ、なんで学校かっていうと、うん、あの小学校とか中学校とか高校とか大学とかずっと先生がいて、
はい、
いろんなことを教えてもらって育ってきて、
うんうん、
で急に20代そこそこで社会人になると突然誰も何も教えてくれなくなるでなんかそこにすごく違和感があって、
うん、
まだ20代とか30代とか40代ぐらいまではいろんな人にいろんなことを教えてもらって、
うんうんうん、
で先生がいて、なんか悩んだりした時とか、うん、まあうまくいってる時に警告をしてくれるのでもいいんですけど、うんうん、そういう人がそばにいてくれたらいいのになって、だから要は先生が欲しいってずっと思ってたんですよね。
はい、
とはいえこうちょっと10代20代ぐらい先の人とは普通に仕事で触れ合えるので、
うん、
だから絶対こう普段なら仕事で接点がないような、うん、まあ、レジェンドと呼ばれるような人たち、
はいはい、
まあ、宮崎駿さんだったり坂本龍一さんだったり、うん、そういう方々と、まあ、一回そのどうやって仕事をしてたのか、僕と同じぐらいの年の時に30代とか40代の時に何をしてたのかっていう話を聞いてみようかなというふうに思ったのが発端ですね。
そういうレジェンドと呼ばれる方々はもう当然もう業績があって、
はい、
でそこにじゃあ至るためにどうしてたんだろうみたいなところが知りたかった。
そうですよね、うん、皆さん巨匠と呼ばれる方々は結局結果で語られるので
そうですね、
まあ、なんかこう何もかもうまくいったということになっているし、うんうん、
はい、
まあ、うまくいっている話しかなかなか切り取られないと思うんですけど、はい、当然ながらその僕らと同じぐらいの年の30代40代の頃のまあいろいろ苦労したりとか ひょっとしたら調子に乗っちゃったとか、そういうことがいっぱいあったと思うんですよね。
は
い、
やらかしちゃったこ と, と
か。やらかしちゃったとか、
はい。
そういうことの方が聞きたかったんですよね。で、なんかそれで、なんか僕がそのいろんなビジネス書を読んでも、うん、あんまりなんか本屋並ぶビジネス書でピンとこないんですよ。
うん、
やっぱり時代がすごく複雑だから、うん、こういうふうなやり方で突破しろって言われても、いや、環境が違うよとか、人間関係が今違うんだよとか。
そんな一般化できない。
そうなんですよね。すごい働き方も今複雑じゃないですか。はい、フリーランスもあれば、うん、どうか会社に所属する人もいて、だからなんとなくその12人の多分いまだに楽しく60代70代80代になってまで働いてる人たちのゴールは希望にあふれてるじゃないですか、
うん、そう
ですね、だとしたら、はい、そのプロセスを聞きながら、うん、自分なりにオーダーメイドで線を引きながら自分の働き方をこう見つけていく本みたいなものをなんか作れたらなと思って、うんうん、そういう時に話を聞きたい人に先生を教えてくださいという手で、うん、
なるほどなるほど、
気に入った。
だからジャンルも、まあ、かなりバラバラだし、はい、っていう感じですね。
そうなんですよ。例えばだから秋元康さんが寝ずに働けっていう一方で、
はい、
伊藤さんなんかは、うん、いや俺基本的に働きたくなんかないんだよと夏休みの
全然違うじゃない
か、ね、そう真逆なんですよ、はい、夏休み最後の日、
はい、
憂鬱だったでしょとか言うわけですよ。全然言うこと別々なんですけど、
うんうんうん、
なんかそれも含めて今は自分はすごいバリバリ働きたいけど5年後はひょっとしたらちょっと休みたいなって思ってるかもしれないじゃないですか、はい、その時になんか何回でも読み直してその時に自分のフィットする言葉をなんかチョイスしていく仕事の本みたいにならないかなって思ったんですね。
唯一絶対これですっていうんじゃなくって、うんうん、いろんなもんが ごったにみたいにあって、
はい、
でその都度チョイスできるみたいな。
そうなんですよね。ただやっぱり成功している人たちなんで、
はい、
やっぱ仕事のコツの部分だったりとか、うんうん、やっぱどうやってこう難しいことをこう乗り越えるとか、
うん、
やっぱピンチがチャンスになるんだとか、
はいはい、
そういうのが綺麗事じゃなくて、
あ、やっぱり実感としてね、
体験ですからね、
う
ん、
そうですよね。
説得力がやっぱありますよね。倉本壮さんって脚本家が、うんうん、NHK の大河をこう揉めてクビになって、
はい、
その後北海道にこう移住するんですけど、うん、まあ、正直絶望的な状況じゃないですか。でもやっぱりその後北海道に移住したから北の国からが書けましたと、まあ
ね、はい、
まあ、これ普通に言ったら美談なんですけどでもまあなんだろうな、その瞬間のことを想像すると、
はい、
まあ、絶望的だったんだろうな、
ね、はい、
ただそれがなければ北の国からはなかった。
うん、
だからなんかこうネガティブな状況とかをやっぱポジティブに切り替えるっていうのが、うん、綺麗事じゃなくてありえるんだなっていうふうに思ったりしたんですよね、
うん、
そういうエピソードがいっぱい入ってる。
で今回タイトルが仕事丸って、
はい、
ね、ついてる、句読点の丸がついてるんですけど、
はい、
これはあえてっていう感じなんですか。
なんか仕事って感じなんか角張ってるじゃないですか。なんか
角張ってますね、
はい、なんかすごいきっちりしてて、
はい、
真面目でっていう感じで、うん、なんていうか押し付けられてる感じなんですけど、僕が前書きで書いたんですけど、まあ、残念ながらというか僕たち社会人になったら起きてるほとんどの時間仕事してるんですよね。
はあはあはあはあ、なるほど。
で、
は
い、だとしたらそれにこう丸をつけて肯定してあげないと、うん、とてもじゃないけどやってらんないなと思ったんです。
おお、
でも翻って言うならば、はい、ほとんどの時間仕事してるんだとしたら、うん、それはひょっとしたら自分の人生を面白くするために仕事をするっていう風にやっぱり切り替えた方がいいんじゃないか、
うん、まあどうせねそれに時間使うんだったら。
そうなんですよ。
ですよね、
うん、それが単純にお金を得るための労働っていう風になっちゃった瞬間に突然つまんなくなっちゃうっていうか、
もう角張った味の仕事になっちゃう。
そうなんですよね。それをなんか丸をつけることで自分の中でこう肯定していくっていうか、前向きに捉えていく、自分の人生を面白くする仕事にしていくっていうのがなんか丸っていうのをなんかつけたんですよね。
なるほどね。そうですか。でまあ今回ね、その本当に名打ち手のというか、もう12人の本当にレジェンドたちですけど、
はい、
これ対談相手のセレクトっていうのはどういうポイントというか、なんかその川村さんがオファー出してみたいな感じだったんですか。
そうですね、基本的には自分が好きな人っていうのと、やっぱりそれこそ50代から80代の方々で、はい、現役の人ですね。
現役の人、
はい、
はい、
ただ宮崎駿監督とかは引退って言ってますけど、うんうんうん、もう全然すぐ短編作り出してくる全然引退してないっていう
なるほどなるほど。
そうなんですよね、まあ、坂本龍一さんもちょっと体調崩されたりしてますけど、
はい、
まあ、未だに現役ですし、
うんうん、
谷川さんなんかもう85超えてまだね
全然元気ですよ。
バリバリ詩人ですからね、
はいはい、
結局仕事がお金のためにある、まあ、お金のためだけじゃないっていうか、
はい、
やっぱ生きていく上で、
うんうん、
自分の人生を面白くする上で仕事っていうのをこうと向き合ってる人たちですよね、きっと。
Let's get knowledge with fun。
さて、先ほどのパートでも何名かお名前も出てきましたが、本当にね、もうお名前言うだけで、もう、はい、あの人がっていう方ばっかりですけど、改めてどんな方々がいらっしゃったのかなと思うんですけど、
はい。
はい。
いい声で読んでもらった方がいいんじゃないですか、
12人。12人全部、まあ、バーッとじゃあ言っちゃいましょうか。
そうですね。
ですね。もう名前だけでね、わかるもんな。山田洋次、沢木幸太郎、杉本博史、倉本壮、秋元康史、宮崎駿、糸井重里、篠山紀信、谷川俊太郎、鈴木敏夫、横尾忠則、坂本龍一。うわ、全部おもろだ。
濃いですね。
濃いですね。
聞いてて肩が凝りました。
もう濃厚の事情ぐらいですけど。
そうですね。
でも実際お会いしてそれぞれの方々ってどうだったんですかね。
やっぱりなんかどっかまだみんな子供な部分を持ってて、
子供な部分、
何かを作るとか生み出すってやっぱり自分の中のこう子供心に帰らなきゃいけないって、うんうん、まあ谷川さんがなんか年を取るっていうのはこう、
はい、
樹木が上に伸びるっていうのはこう年輪を重ねるっていうか、つまり自分の中の3歳も別になくなるわけじゃなくて、自分の中にこう、
ああ、なるほど、
年輪がだからだんだん若い頃のも入ってるじゃないですか。
はいはい、中にありますね、
うん、そういう風に年を取っていくみたいなことをおっしゃってたんですけど、
うん、
どっかこう自分の中の子供の中の時の感覚みたいなものがやっぱり大事に捕まえてる人たちでしたね、
うんうん、
みんな、
うん、で先ほどのパートでも例えば秋元さんが寝るなって言って、糸井さんがいやもう 寝たいみたいな、そういう真逆だっていう、ね、うん、はい、エピソードが一つありましたけど、でもまあいろんな、だからいろんな意見がある、もう全然バラバラにも見える、
うん、
一見、まあ、表面的にはですけども、はい、でもその中で特にこの人の仕事感は今の川村さんにとって共感できたなみたいな人とかいらっしゃいました？
でもやっぱり坂本龍一さんが最終回に出ていただいたんですけど、
はい、
その勉強しろって言うんですよね。
勉強しろ、
うん、
勉強しろ、
坂本龍一さん勉強しろって感じじゃないじゃないですか、まあ、教授とか言われてますけど天才
ですね、もう本当に、まあ、神道からずっと来てるんだろうなみたいな感じですよ。
そうなんです、うん、でもやっぱり勉強したって言うんですよ、
はあはあ、
で、
は
あ、大人になってもまだ勉強しようとしているっていうか、
なんで勉強しようとしてるんですか。
オリジナリティのあるものを作る、新しいものを作ったり、うん、面白いことをやったりとかするっていうことは、まあ、その過去の真似をしていてはでき、その面白いものにはならないっていうことなんですよね、うんうんうん、どっかでその過去を勉強すると過去にこういうものがあったから、うん、じゃあ自分はこういこうっていうふうに判断できるから、
あ、それとは違うものという対象として、
そうです、
それを知るってこと。
何にも知らないで書いたものっていうのは大体どっかで何かに似ちゃうんだと、うん、だからオリジナリティを自分で持つために過去を勉強するんだって言うんですよ。
だから勉強せよ。
そうなんですよ、
過去に何があったかっていうことを知るためにちゃんと勉強しろ、
はい、
インパクトある言葉ですね。
そうなんですよね、だそれはより進んでるっていうか、
うん、
まあ、その例えばすごい対照的で象徴的だったのが第1回に登場していただいた山田洋次監督が、
はい、
まあ、学ぶっていうのは、まあ、真似ることだって。歌舞伎でも落語でも、
はい、
まずは何でもかんでもとにかく真似しろと、
うん、師匠の真似して
で、はい、真似して真似して真似して、うん、どんなに真似でも自分らしさってのが出ちゃうと、
うんうん、
そこがさ、その個人のオリジナリティなんだっていうところから始まり、まあ、そこが多分そのビギナーなスタートだったと思うんです、
うんうん、
仕事としては、はい、というか真似をする、はい、で最後は真似して自分なりにできるようになってった時にじゃあ次にもう一回学ぶってどういうことかっつったら、
うんうん、
つまりその本当に過去はこんだけこういうものがあったと、
うんうん、
だから自分はそれとは違うことをやるんだってところまで行ったら、まあ仕事としては完成だよなっていう、うんうん、
おー、じゃあそのこの本の一冊の中にもそういう、こう流れが
グラデーションはあります偶然ですけどねだけどなんか本当にある種だからバラバラのことを言ってるようで、
うん、
やっぱその時々の自分に響くことなんだろうなとは思いましたよね。
うん、そうですか。だからこそでもやっぱりその時々今の自分だからこれが合うんだみたいなところは多分あるんですよ ね、 それね、
そ
読み手側の今の状況とか。
そうなんですよね、うんうん、いや本当にさっきもね、あの前も言いましたけど、その、うん、やっぱ複雑じゃないですか状況が、
はいはい、
その働く状況もそうだし社会の状況もそうだし、うん、昔みたいに割とこうみんなで同じ方向向いて働くって時代でもなくなっちゃってるから、その時になんかこう一つのやり方をみんなで共有してっていうのがなかなか難しいと思うので、
うんうんうん、
やっぱりなんかこうチームとしてもいろんなカラーがあった方がいいと思うんですよね、仕事のチームとしても。だから沢木幸太郎さんなんかそれぞれソロで山登れるやつがパーティーを組んだ時が一番強いっていう言い方されてましたけど、
うん、
だからそういう意味ではこうそれぞれソロでいろんな個性があって、その人たちがパーティーを組むチームで仕事をしていくっていうのがまあ本当に理想だと思うんです。そのためにやっぱりそれぞれで自分のアンダーラインを引いて、自分はやっぱこういう仕事の仕方をするんだみたいなことがこう自分で発見していく本になるといいなっていうのがずっとありました。
まあ、特にだから今そういう時代だからこそという部分がありますね、それはね。
そうですね。
ですね。うん、
なんかこうやっぱ僕はなんか自分のその小説書くときも映画作るときもなんですけど、うん、なんか世の中でみんながなんか不満に思ってたりストレスを感じたりとか疑問に思ってるようなことを潜在的に思ってることを、うん、なんかこう表に引っ張り出すみたいなことをやりたいなっていつも思ってて、うんうんうん、だからやっぱり本屋さんに行って、まあ、こうやって働け、ああやって働けって本があるんだけど、うんうん、そういうんじゃなくて、なんかこう、自分でこう、あ、この人のこう、この時代こうだったから、自分はじゃあこうしてみようかなとか、うんうん、自分でこう、想像力が入る余地がある仕事の本が欲しかったんですよね、自分が多分。
ご自分が欲しかった、
うんうんうん。それがさっきの先生に近いんですけど、学校行くといろんな先生いたじゃないですか。なんかちょっと陽気な人から真面目な人から、
はいはいはい、
で、それぞれの生徒で好き嫌いってあったじゃないですか、うんうん、それぞれの先生に対して。
うんうんうん、
でもなんかその、あ、こういう生き方もあるんだなってなんとなくその先生を見て自分を照らしたりして、うん、あの学校生活で送ってたと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそのパターンが一人の先生ってことはありえないと思うんです
よ。そうですね、うん、確かに学校の先生みんな同じ性格なわけは当然なく
結構濃かったじゃないですか学校の
かなり濃いですよね、
うん、なんかそのイメージですよね。
ああ、そうです。でもうあの人とあの人全然言ってること違うしやってることも違うしっていうのは
そう生徒から突っ込まれたりしてたじゃないですか
はいはいはいはいはい、はい、そういうノリなんですね。でも逆に言うとでもそういう先生という括りの中で一緒ではある、うん、逆にじゃあ今回の12人で、
はい、
そのもう一見すごいバラバラなんだけど共通項みたいなのっても存在しうるもんですか。
まあだから、まあ、さっきも言ったみたいに自分の子供心みたいなのを捕まえてるっていうこともありますし、まあ、あとはやっぱり、その、そもそも僕に会うっていう行為自体が、まあ、その、あの人たちにとってこう、意味があるのかなっていうのはちょっと思うわけですよ。だって、あんだけ、もうレジェンドで、もう30歳そこそこの若造を訪ねてきて、話すんのも疲れると思うんですよ。だけど、まあ、やっぱりそれでも会ってみよう。なんかよくわかんない人に会ってみようって思う好奇心が勝つんだと思うんですよね。だから僕も本当そうありたいなと思うんです。例えば10代のやつが訪ねてきてちょっと1時間話しかけてくださいって面倒くさいわけですよ
面倒くさいですね、
うん、でもやっぱり10代の人が見てる景色から、はい、なんか普段自分がその常識だと思ってる景色が壊される瞬間があるかもしれないって
。ああ、うん、そっちからも学びうるものがある。そ
うなんです。だから多分こう横尾忠則さんが言ってましたけど、
はい、
新しい道っていうのはなんか自分が崩落した時に見つかるっていうだからそれは多分そんな感じするんですよね。だから自分で意識してこっちに行くぞって言った時って予想通りじゃないですか大体。
まあそうですね、そうですね、うん、
だけど大体こう何か大きな発見とか自分の転換点っていうのはしょうがない時に発生すると思うんですよね。嫌をなしというか、
うんうん、
でもそっちの方が自分の人生にとってはこう大きな意味になったりすると思うんです。その倉本さんが NHK を別に狙ってく、ね、タイが降りるはずがないわけで
そうですね、そうですね。
だからそれはやっぱりあるその偶発的な、ね、出来事があってそういう状況にやむなくなって、
そうですね、
だけど北の国からが出てくるっていうことだと思うんですよね。
決して予定調和じゃないところから。
そうです。だから予定調和に対してすごくこう戦おうとしてますよね皆さん。
じゃあそこはかなり共通している。
そうです ね,
ね、通底しているという感じ。
はい、
そうですか。ということはじゃあこういった巨匠たちレジェンドたちの言葉をどんな人にどんな風に読んでほしいっていうことになると、まあ全方位じゃあ全方位ですよね、はい、もうね。
だから、うん、多分その人それぞれで共感ライン違うと思うんで、
うん、
線を引く場所は変わってくると思うし、
うんうん、
としたら今の自分と、まあ、5年後の自分、
そうですね、
違うと思うんですよね、
うんうん、じゃあその時々に、うん、まあ、何度でもこう繰り返し読み直してみたい、うん、という感じ。
そうですね、
うん、
やっぱりこの12人の方々の話をこう、うん、まとまって読むチャンスってもうないと思うんですよね、
うん、
手前味噌ながらいい仕事したと思うんです
よ。 いい仕事したと思います、
うん、
本当に。
そうなんです。なかなかここをまとめるっていうのは難しいと思うので、まあ僕もだからある執念でしたね。自分の好きな人たちの言葉を生のままで、うん、
しかも現役時代にってね、
現役時代に綺麗事じゃない形で収録してみんなで共有したいっていうのはすごく強い欲としてあったので。
あーはーはー、共有したい。
そうですね、
ですね、うん、
まあ、先生なんでね、 クラスは何人もいっぱい、ね、いい先生のクラスにいっぱい生徒がいた方がいいと思うんで、
あーはーはー、はい、でいろんな生徒たちの受け取り方があるし、
そうです
いうことですね、
はい、
いやいい仕事しましたね、
いやー疲れましたね。Let's get knowledge
with fun。蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすね、今回のエキスパートは映画プロデューサー作家の川村元気さんです。著書仕事が集英社から出版となっています。巨匠たちの言葉、まあ当然直に生で聞いてらっしゃるわけですけど、
はい、
そのこういった形で改めてまとまって川村さんにどんな作用を及ぼしているんですかね。
そうですね、でもなんかこうまあ、仕事という感じに硬い感じに丸をつけたってさ、うん、あの言いましたけど、
はい、
まあそんな重く考えなくなりましたね。逆に
重く考えなくなった、
つまり、うん、寝ないで働けって人もいれば仕事したくないって人もいるし、
はいはいはい、なんでもありなんだって、
まあ、そうなんですよ、
うんうん、
でもなんですごく仕事ほとんどの起きてる時間仕事してるけど、だけどその肩に力入って仕事しててもなかなかその楽しめなかったりもするし、いい仕事できるわけじゃないっていうのも思うし、まあ時にはもう死ぬ気でやれっていう時もあると思うし、
そうですね、
でもなんかその決めつけないでやってた方がさ、あの予定調和みたいなものから自由でいられるかなとは思ったんですよ、はい、こうじゃなきゃいけない、大体こういうのが正解だっていう風にやってるのはだんだん間違った方向に行くんだなっていう、
それもだから本当それその時々ですもんね、それはね。
そうなんですよ。
寝ないでやんなきゃいけない時も当然あるし、
うん、
っていう部分になってきますよね。
そうなんですよね、うん、でもよく考えたら、うん、つまり何か仕事をするっていうのは別に自分のためにやってるんじゃなくて、うん、その仕事した結果誰かがハッピーになるとか誰かが楽しいって思うとか、うん、そういうモチベーションで僕らは仕事しているわけですよね、
うん、
誰かのために仕事をしているわけです、
うんうん、
で、その時になんかこう誰かを楽しませるっていうことはそのいわゆる世間だったり、まあ、世界だったりいろんな人たちとの対話じゃないですか、
はいはい、
だからなんかこうこうだっていうのをこうやっぱ一方的に押し付けるってなかなかそこに正解はないんだろうなと思うんです。その自分のエゴみたいなことと世間みたいなことにどっかでこう折り合いをつけなきゃいけなくて、
うんうんうん、
それは妥協するっていうことじゃなくて、
うんうん、
なんか接地点を探してるっていう感じがすごくして、うんうん、だからなんかこうあのこの住人の方々にとってなんか僕はなんか世間だったのかなって気はしてて、
うんうん、
だから割ってくれたのかなと思って、はあはあ、今の30代のやつが何考えてんだろうって、
うんうん、
興味があったんだと思うんですよね、
はいはい、
だからなんか僕も割とそういう意味では、まあ、自分ってものは強くあるとは思うんだけど、なんかどっかでこうその自分がいる世間とか世界みたいなものをどうこうつながってられるかっていうのに対しては、なんかなるべく自分が凝り固まらない方がなんかこう発見も多いのかなっていう、
うん、そうですね、うん、だからさっきおっしゃったその他人のため、まあ、自分仕事っていうのはまあ他の人の他の存在のためにあるっていうのはなかなかこれは面白いなと思ったんですけど、
うん、
でも言われてみれば本当そうで、
うん
ね、それこそ何か作ってる人もそれを使う人のために作ってるんだろうし、
う
ん、
そうですね、
で必ずしもそれは顔が見えない関係かもしれない、
はい、
ね、でだけどワンオブゼムのためにやってるんだろうけど、
うん、
そこはねそのやんないと分かんないし、
うん、
やってみてからっていうところになってくるでしょうからね。
そうなんですよね、うん、だから多分そこにずっと50年ぐらいさらされてきた人たちだから、
うん、
まあある種こう宮崎駿監督みたいに、うん、なんかそれが入ってこない世間からの声が入ってこない遮断 して自分の中でこもってこう頑張るっていうタイプもいるし、
うんうんうん、
まあ、秋元康さんみたいにすごい対話しながらするタイプ
も
いるけど、でもやっぱりその先にいるのは、
うんうん、
お客さんですよね。
そうですよね。だから宮崎さんにしてもそれは本当に自分の世界で作ってるんだろうけど、でもそれを見るのは、ね、外の人だからっていうことになりますもんね。それはね、
だからなんかそこの対して、うん、なんか自分と世界との距離の取り方っていうのは、うんうん、なんかこうやっぱ自分の性格とかも影響するし、その環境とかも影響するけど、うん、なんかこうなるべく決め込まないでいた方がいいなっていうのはなんか思いました。なんか疲れちゃうんだよね、その決め込むと、
うん、
まあ、俺は僕の性格でもあるんですけどね、まあ、
いやでもそれはそうですよ、うん、絶対そうですよ、そんな、うん、ね、それしかないって言っちゃったらもういやもうなんかお先真っ暗ってのはちょっと違うかもしれないけど、
ね、そうですよ。だから、うん、結構こうこれまた面白いなと思ったのだから、単純にそれを自由とか言っちゃうとつまんないんだけど、佐々木さんなんかは、佐々木小太郎さんなんかは、はい、その自由を得るために3年間把握しぶがって、
うん、
あの名刺となる仕事やれとかって言うわけですよ、うんうん、でも確かにそうなんですよ。自由ってほっといても向こうから来るもんじゃなくて、
はいはい、
やっぱちょっと先回りしたりとか、うん、なんか頑張ることで自由って手に入るから、
うん、
だから自由を得るために頑張ると思えば頑張れたりもするし、
うんうんうん、
なんかやっぱりすごくね、そのいろんなフェーズで自分の考え方を結構こう、うん、ひっくり返されたっていうか、
あ、そうですね、うん、そう、佐々木さんの言葉は僕もすごいそれ刺さって、
うん、
だ結局自由を得るためにはもう相応のとか相応のっていうところじゃないですね、ものすごい汗をかかなきゃいけないっていうことを多分まあおっしゃってるんだろうけど、
うん、
ですね、だからやっぱりまあ本当に一時が万事、まあそういう感じで、
うん、
本当だから刺さりポイントは多分人によって全然違うだろうけど、
うん、
そこはでもね、川村さんの仕事に対してもじゃあ相当影響がいろんなところでありまくった、
うん、
今回の
対談
だった。
そうですね。ね、あと自分が何を、うん、自分のことも発見できましたよね。つまりその人の話を聞くっていうのはその人のから何かをもらうだけじゃなくて、自分はこういうことに対して気持ちいいと思うとか、
うん、
自分はこういうふうにありたいと思うところと響くから、うん、響き合うから、やっぱり自分が何を、
うん、
今仕事でしたいのかとか、どういうふうに行きたいのかっていうことをなんか発見していくプロセスだったんですね。
あ
のただ受け取るってことじゃなくて、自分でもなんか見つける瞬間がいっぱいありました。
なるほど。共鳴して、じゃあ自分のとこだではどうなんだろうみたいな、
うん、さっぱり分かんないみたいなこともあるわけですよ。でも鈴木敏夫さんがなんか仕事全部野じ馬、他人事だとか言うけど、
はいはい、い
やそんなにダイナミックになれないなって思って、じゃあダイナミックじゃない人間なりの戦い方を考えようって、その相対的に思ったりとか。
だから全部丸ごと引き受ける必要は全然ないし、
ないです、ね、
まあ、できるわけでもないですけど、
はい、うん、秋元康さんにお前はたまに大失敗した方がいいみたいなこと言われて、狙って失敗なんかできるはずないじゃないですかみたいな話ですよね。
はいはいはい、うん、そうですね。まあでもね、自分にこう還元するとどうなんだろうっていう、
そうですね、
考え方はできるし、
はい、
ということですね。じゃあ相当量が川村さんのお仕事に対しても影響を与えたということになりますけど、
はい、
川村さんのまあメインジョブの一つは映画プロデューサー、
はい、
ということになりますね。映画プロデューサー、なんで映画プロデューサーになったんですか、そもそも。
まあもともと映画がすごい好きだったんですけど、なんか僕はやっぱりその何かを組み合わせたりとか、
うん、
なんかこう人と人と出会わせたりとかして面白いこう場を作るのがやっぱり好きなんですよね。
場を作る、
はい
はい、
つまりこの12人を一冊の方にまとめるってこと自体が一個の企画だと思うんですけど、うんうんうん、例えばこの映画監督とこの俳優とこう組み合わせたら面白いんじゃないかとか、
うん、
じゃあこの物語とこの監督を組み合わせたら面白いんじゃないかとか、そこにこういう音楽入れてみようとか、うん、そういうやっぱりクリエイティブのこの組み合わせを考えて、うん、そこに自分のやりたいテーマみたいなのを前提として与えて、
うん、
何かを作るっていうのが映画プロデューサーの仕事だと思うんです。だからそういうものを作る、だから美術館のキュレーターとか、
うん、
そういう感覚に近いんだと思うんです。フェスのオーガナイザーとか、
うんうん、
このバンドとこのバンドとこのバンドをこう同時に出したら面白いんじゃないかとか、そういうことだと思うんですよね、
うんうん、
だからなんか基本的にはただその大きいコンセプトの部分は自分で持ってたいってなった時に、
うんうん、
やっぱりその映画プロデューサーって仕事は面白いなっていうふうに思ったんですよ。
うん、
で映画ってすごいこう映像も音楽もで文芸も漫画も、うん、まあ俳優っていうものもいろんなものが入ってるじゃないですか、
うん、
だからすごいそれをまあまとめてやれるし、まあ今やってるのはそれを分解してその文芸って部分を取り出して自分で小説を書いてみたりとか、
うん、あ、なるほどなるほど、
そういう作業だったりするんですよね。
あ、じゃあもともとはじゃあそういう組み合わせてなんか作るっていうのがすごい性に合ってるし好きだったっていうところが、
はい、そうですね、
出発点で。なるほど。プロデューサーとしてずっとやってこられて、なんかこう転換点みたいなとかはなかったんですか。
でもどうですかね、やっぱ転換点を置くかったのは告白と悪人っていう映画を作ったんですか、2010年に。非常に2つともこうなかなかバッドエンディングだったりとかして、まあ当時はみんなハッピーエンドで泣ける映画っていうのがメインだったんで、すごい反対されたんですよね。こうい
う
気持ちが暗くなるような映画は良くないみたいな、まあ少なくともメジャー映画にならないって言われたんですけど、まあそれをあえてやったんですよね。やっぱなんかお客さんがなんか人間の悪意みたいなのにドーンと向き合うみたいな映画をやってみたいと思って、でそれが単純にやりたいってことじゃなくて潜在的にそういうの見たいんじゃないかなって 例えばセブンって映画がすごく当たったりとか、はいはい、昔はヒッチコックのサイコみたいな映画があったりとか、はい、必ずそういう人間ってただ笑って泣きたいんじゃなくて嫌な思いをしたいっていう部分もあるんじゃないかなって、うんうん、なんかそれで作ったあの映画が、まあ、うまくいってヒットもして賞もいっぱいいただいて、うん、やっぱりなんかその単純に今見えている正解を追うだけじゃなくて、うん、潜在的なさっき言ったそのストレスだったりとかなんか欲求不満みたいなことをこう顕在化させてエンターテインメントにするみたいなことをやってみたいなと思って、うんうん、仕事の正解が一つ押し付けられても困るみたいなこともあったし、
はいはい、
まああのブルータスって雑誌で奥男っていう小説を連載していたんですけど、それもお金の話なんですけど、お金もまあこれまた全然正解がなくなっちゃってる時代で、昔みたいに単純にお金持ちになればハッピーっていう前提は壊れちゃってるけど、とはいえお金がなくても人生の豊かさがあればいいっていうのもどうも嘘っぽいと、でその時じゃあどうすればいいのみたいなあっても難しくてなくてもあんまり幸せじゃなくて、でもそれ自体を書こうと思うんですよね僕は。そういう時にそこのみんながなんとなく思ってるけど口に出さない違和感みたいなものを、
はいはい、
そこ自体を書いてみようって思うんですよ。これは一体何なんだって、そうするとなんかこうボロッと正解が見えてくる時とかがあって、なんかそういうことを繰り返してる感じですかね。
なるほどなるほど。なんかモヤモヤっとしてるところをぐいっとこう、
うん、
あえて見せちゃ う,
っていう。そうなんですよね、うん、なんか世界から猫は消えてならって小説をあの2年前に出したんですけど、その時もなんかこうきっかけが電車に乗ってた時に向かいの席に座る横の並びの人たちが全員スマホを見てたんですよ全員
はいはいはい、はい、
でこれはなんかすごい異様な光景だなって思ったんですね、でも多分それって僕以外のみんなも結構感じてんじゃないかなって思ったんですよ、
うんうんうん、
その瞬間に、
まあ、かなり日常的に今見ますしね実際ね、
うん、まあ、だから自分が見てる方になってる時もあるわけじゃないですか
はいはい、はい、
だからすごくそこをただそれを客観的に見る瞬間もあったりとかして、この感覚自体を物語にしようと思ったんですよね。この人たちの手元から全部携帯が消えたらどうなるんだろうって。なんかだから僕って割とだからそういう突拍子もないことじゃなくて、どっかみんな僕が感じてる違和感はみんなが共有して持ってるんじゃないかって仮説を立てて、そこからものを作っていくんです。
でじゃあ映画だったら告白悪人のあたりが一つ、
そうですね、
ラインになって、
はい、
でもじゃあそれ以降またちょっと変わってる感じなんですか。
自由になりましたよね。
お自由
あ、ま、なんかまあ逆にそんなにカッコつけなくてもいいし、
はい、
まあその自分が面白いって感じたものが、
うんうん、
大衆とつながってんじゃないかっていう仮説を信じて頑張る、
うん、
なんかそれを繰り返してる感じですかね、
うん、まあでもじゃあでも結構根っこにあるとこはそんなに変わってないですよね。じゃあみんながなんかモヤモヤしてるだろうと思ってるところを引っ張り出す、
はい、
っていうことに関して、
ただなんか昔はそれをすごい突きつけてやろうみたいなあのがあったんですけど、
はいはい、
むしろ今もうちょっと力抜いてやってる感じはあるかもしれないですね。
うん、以前はそれどうだこれだよみたいな、
これ見たかっただろうってこう突きつけてたんだけど
はいはい、はい、
なんかもうちょっとこうさらっとやるようになったかもしれないですね。
それはご自分の中ではこうステップアップな感覚なんですか。
老けたんじゃないですかね
老けた、
はい、
肩の力抜くっていうのはすごいいいイメージの表現ですけどね。
なんかあの肩の力入ってるやつに近づきたくないんですよね、
うん、近づきたくないですね、うん、
なんか
嫌な感じですね。
なんかみんなでワイワイ、うん、なんかご飯食べてる時も、なんかすごい肩の力入ってるとか、すごい何もかもそつなくやろうとしてる人ってモテないじゃないですか男からも女からも。やっぱなんかどっかツッコミどころがあったりとか、はい、なんかこいつダメなんだけど手伝ってやりたいなとかっていう人がなんか案外モテたりとか、男子からも女子からもモテるじゃないですか、
はい、
だからなんかこう物作ることも生き方もどっかそういう部分、どっかその人に入ってきてもらう余地みたいなものがないと、面白くないなって。
遊びみたいな、まあ遊びって言っちゃっていいのかな、
まあ僕は落とし穴って呼んでますけどね。
落とし穴
なんかこう普通に近寄ってきた穴が開いててこうおいっつってこうなんかそうするとなんかちょっとその人が違う角度で見えるみたいな。だから読んでてもこの仕事なんかも落とし穴がいっぱい用意されてるので、これ違くないっていうのとかまあそれわかるわとか、こうすごいこうなんていうか喜怒哀楽というか七転八倒というか、なんかそういうのが用意されてる本になるといいなと思ったんで、
なるほど、それはかなり近づかないと見えてこないんですね。
まあそうです、うん、だから読んでるうちにガシッと突っ込まれる時もあるし、うん、反発する瞬間もあってもいいと思うんですよ。
でそのままスルーしちゃうかもしれないし、
はい、どうでもいいこともあると思うし、
うん、なるほどなるほど、そうか、はい、で落とし穴あるんだけど、だ知らない間にその脇をなんかただ通り過ぎてるだけかもしれない、本当は、うん、本当は穴あんのにみたいな。
そうですね。
ですね、
うん、でもなんかこう不愉快に思うことって、それはそれで不愉快に思うっていう自分がそこに反応してるわけだから、うん、
はいはいはい、
なんか自分と関係あるんですよ。
ああ。
そこが何にも感じないって時は別にどうでもいいことだと思うんです
けど、うん、不愉快ってのはそうですね、自分が良しとしてるものに対してのことですもんね。
そうです、
うん、
逆にそういうの相対的にはこれは自分にとってやっぱり譲れないラインなんだなって気づいたりするから、
うそうか、自分とってのラインが見えてくる。
そうです
ですよね、それね。
だから あんまり押し付ける本にせずに作ったんですね。
じゃあ落とし穴満載だ。
まあそうですね、嫌な言葉もいっぱいあるでしょう、うん、杉本博さんのね、やっぱり30代前半までにやるべきこと見つからなかった、人生やることないって、
うんうん、
結構きつ厳しいセリフ
ですね。今四十過ぎの、ね、男から取ったら、
まあ、なかなか厳しいなと思いましたけど、うん、でもまあ一方でただその時に厳しいなって思ったんだけど、なんかその楽にもなったんですよね。だったら自分の30年分掘りゃいいやって戻って、別に今からアクセス新しいことを探すよりも30年間の自分の人生肯定して、
うん、
その中で自分が本当は何が好きだと、何が嫌いだったのか、
うんうん、
状況と関係なく自分の30年間見ればいいやって、
まあ、だからそこで反発する言動であったとしても、うん、そこで自分がどういうアクションを取れるかみたいなところになってくるっていう。
そうですね。 Let's get knowledge with fun。
川村元気さんって、元気さんってご本名ですか？
そうですね、さすがに芸名じゃないですね。
あ、本当ですか、
はい、
いやいい名前ですよね。
でも体弱いんですよ、すごい
そんなに見えない
ものすごい。だからね、人間ってね、名前とね、逆にね、育つと思うんですけど、ね、
名は体荒らしてないですか？
もう全然、もうすんごい体弱いんです
よ。本当ですか？
精神も弱いですね。
いやいやいやいやいやいや、
本当に、
だってもうずっと三十何年間アントニオ猪木さんに名前を呼ばれ続けてるわけでしょ。
いや、そういう捉え方したことはない
本当ですか元気ですかってね、
ですね、
元気ですよ本当に、ね、はい、うん、元気、まあだけど元気がないと映画プロデューサーやっていけないんじゃないですか。
まあ元気がなくてもやっていけますけど
本当ですか、
はい、
相当だって激務でしょ。
まあそうですね、でもなんか激務ってその仕事もあるじゃないですけど、やっぱ仕事をネガティブに捉えてるから出てくる言葉だと思うんですよ。だって義務じゃないでしょ
う。まあそうですね、
だから僕はよく映画作ってる後輩とかに言うんですけど、うん、誰も頼んでないと、僕たちに頼むから映画作ってくれって誰も言ってないからって言うんですよ、うん、僕たちは押し付けてるんだと観客にな
るほどなるほど、
誰も米を作ってくれとか水汲んできてくれと違うんだと、誰も別に本質的になきゃ死ぬってものをやってるわけじゃない、
お前作れよって言ってるわけじゃない。
そうです、そうです、ね、勝手にやってるんで す,
です、ね、
でもほとんどの仕事ってそういうことだと思うんです。だからやってる本人が楽しまないとしんどいよって、だから劇も何もないんですよ。
なるほどなるほど、
勝手にやってるから。
じゃあ元気じゃなくてもいいんだ。
もう元気ないです
よ、ね、本当ですか、はい、元気がなくても大丈夫と、
はい、
いうことです。まあでもね、そういうなんですかね、例えばまあ川村さんもまだまだお若い、まあ若いと若くないの結構はざかい期にいらっしゃるのかもしれないけど、
はい、
もっと下の世代から例えばね、どうすれば川村さんみたいになれるんですかってこう、
うん、
憧れのキラキラした眼差しで聞かれたらどう答えますか、は
い。いや、なんか最近キラキラした眼差しで聞かれるんですけどね。
やっぱそうですよね。
なんか、うん、でも僕なんかは、その、昔から、現代っ子、現代っ子って先輩から馬鹿にされてて、
うん、
いや、とにかくしんどいのが嫌だとか、頑張りたくないとか、すぐサボりたいとか、そういうしょうもない欲求の塊なんですよ。
うんうん、
例えば昔、高校の時にマラソン大会があって、
はい、
なんか、一周しなきゃいけない外周をね、学校の周りの5キロ。
はいはい。
で僕はもうどうしてもね5キロをね走りたくなかったんですよね。バカバカしいと思ってたんです
はい、はい、
なんで僕は1週間かけて抜け道を探したんですよ、
うん、
そうするとなんか2キロぐらいで済むんですよ。
あ、ちゃんと抜け道ある。
抜け道あって
あるんですね、うん、
ですげえ上位でゴールしたっていう のがあって、はい、まあ、昔からそういうやつなんですよ。ワープの方法がないかってずっと探してて。
そこには一生懸命なれる。
そうなんです、うん、結局でもトータルならして考えると、その抜け道探して労力の方が意外とあんじゃねえのっていうことなんですけど、
そ
うですね、
それこそカンニングするために一生懸命書いてて、そっちの方が勉強してるじゃないかみたいな。
そうですそうです、うん、だから割とそういうタイプなんですよね、
うんうんうん、
でなんかでもその楽したいとか、なんかこう早く終わらしちゃいたいっていう自分のその当たり前の欲望みたいなのあんま否定してなくて、うん、
おそこは肯定する、
はいはい、でも自由になりたいとか、はい、でもやっぱり沢木さんの言う通りで、うん、それやるにはそれなりの歯くしばっと努力がいるっていうこのね、
うん、
いうところもあるので、
なるほど、
そういう言い方すると、うん、あの気が楽になるらしくて若い子たちはなんか楽したり、だから下積みしろとか、
はいはいはい、
なんかこう失敗から学べとか、うん、背中を見て学べとか、もう僕一個もピンとこないんですよ、
うん、
そういうことに、
うんうんうん、
なんかもっと具体的に教えてほしいし、
うんうんうん、
別にちょっとずるして抜け道を見つけたいっていう自分を否定しようとも思わないから、
うんうん、
なんか僕のこの本にもし自分なりのメッセージがこもってるとしたらそこですよ、
うん、
だって究極のワープじゃないですか、こんなレジェンドで成功してる人たちの若い頃の話聞いて、うん、あここで失敗すんだなとか
そうですね、そうですね、
あこれはうまくいくんだなとかって見つけるのって究極のワープ方法だと思うんで、
ある意味もう究極の神の視点ですから ね、
そうですそうです、
ね、はい、もうこのレジェンドたち、あここで、あだから失敗しました、
こうやって人は調子に乗って失敗するんだなとかあこうやってやっぱりチャンスは掴むんだなとか、
うん、
なんかそういうものを僕自身がやっぱり相変わらず抜け道を探してるんでしょうね。
そこはさっきあの井口君もおっしゃいましたけど、やっぱ抜け道探すのにも労力はいるっていう話ですよね。
うん、だからクタクタになっちゃったんです、1年間かけて。結局この人たちと喋る前に、
はい、
やっぱり巨匠だから予習するじゃないですか、
はい、
で僕はもう恥ずかしげもなくこの本にはその僕の予習のプロセスとかも載ってる
そうですね、
普通載らないじゃないですか、恥ずかしいどんな質問用意してたかって、
はいはい、
もうそういう恥ずかしいやつとかも全部載せようと思ったんですよね。
あ
それで僕はどうやってこの抜け道探すためにストラグルしてるのかっていうのが見えた方がいいかなと思って、
うんうん、予習がページがあって、で最後ちゃんと復習っていうかね、
学校ですよ本当に
本当です、
レポート書いてるわけですよ
ですね、はい、なるほど、じゃあいかにしてその抜け道を一生懸命探そうとしたかっていう、
そうです、
その格闘の跡が、
僕の抜け道探しの歴史がここに全てそういう本じゃない
そういう、まあでもね本当にそれはでもそうなんだ、自分の欲望を否定しないっていうのはある意味すごい、うん、そこも腑に落ちるというか、だってねその自分の欲望をやっぱり肯定してあげないと自分かわいそうみたいなところありますよね、それ、
まあ、あと治んないっつうのもありますよね
治んない、
もうどうしようもないもう30年も40年も生きてきてもう染みついた人間のダメなところとか欲望みたいなのも治んないですよ、
うん
も
ううんうん、
治んないんだったらねやっぱ前向き向き合うしかないので、
あまあでもそれは本当ある意味付き合っていくしかないね、
そうです、
自分はね自分に付き合っていくしかないから、
うん
ね、そこはダメだダメだって自分に鞭打ったってそれ痛いだけって、ね、
そうなんです、うん、だからなんかこうただそこが生きるポジショニングを見つけるにはそれなりの努力はしなきゃいけないと思うんです、
うん、
変わった人ならば変わった人なほど、でもやっぱ自分のことって自分じゃいまいち分かんなくて、うんうん、病気が自分でも見つけられないのと同じように、う
ん、やっぱなんか比較対象物がないとね、
そうなんです、だからやっぱりその先生、
うん、
医者、
はいはい、
がいて自分が見つかっていくわけじゃないですか、君のいいところはここだ、
うん、
君がダメなところはここだ、
うん、
なんかそういうのを、まあ、30弱い35にしてやってみたかったんでしょうね、なんとなくこう社会人として自分の型みたいのがうっすらできてきたタイミングで、まあ、ぶっ壊してほしかったっていうのはあったかもしれないです、うん、
でそれを映し出してくれる鏡はとてつもなく巨大なものばっかりだったみたいな、
そうですね、
そこで見えてくる、見えてきた、
見えてきてないのかも
でもじゃあ見えてきてないのかもという前提で、じゃあ今後のこれからまあじゃあ仕事という一応これ、
はい、
完成しました、
はい
はい、今後どうなっていくんですかね、川村元気は。
そうですね、うん、まあやっぱりさっきみたいに、まあ僕はなんか世の中の違和感探しをずっとしているので、
うん、
その自分の違和感感じたものをなんか世の中に、まあ、時にはいいものとして時には老悪的に出していって、
うんうん、
まあ それがこう大衆とつながれるかっていう勝負をずっとやり続けるんだとは思うんですよね、
うんうんうんうん、じゃあそれはもう継続して
そうですね
やっていく、
はい
うんうん、具体的にこう見えてるこう作品とかの予定とかあったりしますか？
そうですねだからまあその一個奥男という小説、はい、それはまあ、ブルータスという雑誌にずっと連載していて、まあ、急にお金持ち億万長者になっちゃった男が、うん、億万長者になった人の人生ってどういうふうに変わるんだろうっていうのを尋ねて、
う
ん、いろんな億万長者に次々に会っていく尋ねていくっていう話なんですけど、
はい
はい、そうするとまあいろんな人生がいるわけですよね、
うん
まあ、普通に3万円の家賃のアパートに住んで押し入れの中にお金隠して生きてる人間だとか何もかもお金を知ろうと思ってお金の例えば1万円札のサイズ知らないですよね
知らないですね
ちなみに1万円札の重さって知ってます
重さ
重さ
重さ考えたことないですね
1グラム
あそうなんですか
はい1円玉も1グラム、
はいそうですね、
一緒なんですよ
あそうですか、
はい、
あら
そういうの知らないじゃないですか、
はいはいはい、
でもお金持ちの人ってそういうのすごい知ってたりするんですよでもよく思えば、うん、自分の誕生日とかあの好きな女の子の誕生日とか、はい、自分の体重とか家族の好きな食べ物とか知ろうと してるのに、
うんうんうん
うん、お金が好きだっていう人に限って何も知らないんですよお金のこと
お
だからなんかそういうことを言うやつがどんどん出てくるわけですよ、
はいはい、
億万長者の100人ぐらい取材したんで、実際僕も
ほうほうほう
でそれをやっぱ物語にして見せようと思ってその奥男っていう小説を書いて今それもやっぱお金ってなんだかよく分かんなくなっちゃったお金がいっぱいあれば幸せっていうわけでもないしお金がなくても豊かさはあるっていうのもそうだし
みんなモヤモヤしてるぞそこは
モヤモヤしてるからじゃあこれ物語にして書いてみようってお金っていうまあ僕もなんか苦手だったんですよお金のことを語ったりとか、
うん、
お金について何か言うのがすごくこう罪悪感があったりとか苦手だったんですけどなんかその自分の苦手だったり罪悪感があるものに踏み込むとなんか発見があるなっていうのはすごくあったんで、
うん、
結構すごい取材もしたし調べたし、
うん、
まあそのお急に億万長者になった男の目を通してお金の世界っていうのを散々見たまあ、1年ぐらいかけて書いたんですけどまあ小説ですね
なるほどなるほど
でまあもう一方でやっぱりすげえストレスが溜まってたんで、うんまあ、寄生獣という映画を今作っていてそれが11月29日に公開なんですけどまあ、ね、右手に寄生したその寄生生物と高校生が一緒にこう人間を食いまくる寄生生物と戦っていくっていう話まあ本当名作漫画、
うん
なんですけど、うん、まあもうストレス解消になりますよね、まあ、バカーみたいなこう
なるほどなるほど、じゃあいろんなとこにこう触れてるわけですねこうね
そうですね、でもなんかこうその話もやっぱりすごい寄生獣って20年ぐらい前の漫画なんですけどずっとハリウッドで映画が進んでて、うん、それがなかなかうまく進まなくなって日本に権利戻ってきた時に僕が原作権をもらって、
うん、
あの永遠のゼロの山崎隆監督とやってるんですけどなんか一周回って当時はその環境破壊がひどくてであまりにも人間が地球を壊しすぎるから人間を淘汰しなきゃいけないっつって生まれたのが寄生獣なんです、
うんうんうん、
面白いじゃないですか、
はいはい、
アミニズムみたいな日本的な考え方ですよね、
そうですね、
でつまり地球にとって一番害虫は人間だったっていう話がすごい面白いテーマだったんですよ、でそれがハリウッドに行ってなかなか進まないで20年経って日本に戻ってきたら、なんかせっかくその後なんかエコとか盛り上がってたのにまた原発事故が起きちゃって、おい またひどくなってるよっていう不思議なもので人間って全然学ばないんだなっていうなんかそういうことも含めて20年経って今やるべき原作になっていて、まあ、もちろんそのアクションエンターテインメントとしての面白さもあるんですけどやっぱり読み継がれるべき名作、世界中でやっぱり漫画を知らしめた作品でもあるんでちょっと責任感を持ってやんなきゃなっていうふうにな
ってますね。なるほどね。そうですか。じゃあそういったものも、ね、もう続々出てるという感じですね、
はい、
最後になりますが番組恒例の質問なんですけどこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
うわその質問そんなの原稿にありましたっけ？
あります。
やばい、はい、全然読んでなかったです、
はい、予定調和じゃないですよ本当に。
まずいですね、はい、そういうのこそ用意してこられたんですね
ここで試されますよ。
これはまずいですねまあでもある意味父親かもしれないですね。
お父様。
はい、はい、父親はなんかちょっと映画の仕事を昔していて日活って映画会社にいたんですけど、
はい、
まあ、すぐ辞めちゃったんですかね僕が生まれる前に、
うん、
だから夢半ばで映画の仕事を諦めた人なんですけど、 やっぱその後も僕に映画をものすごく見せてくれたし、小学校の時にブルーノートとか連れてってもらってましたから。
あ、本当ですか。
はい。
あ、じゃあその上層教育
と、ね、カルチャーパパでしたね。だからその時にやっぱり映画も、うん、漫画も小説も音楽も、うん、なんかおしなべて、なんていうかこう、気せんなく僕にこう与えてたんで、
うん、何でも湯水のごとくバーッと与え続ける、
はい、だからすごいこうチャップリンの映画と風の谷のナウシカを同時に見るような家だったんで、なんかその僕のなんかこの12人と会話してるこの取り留めのなさみたいなのは多分別そこにあるんじゃないかな。
何でもありなんですよ。
何でもありです。
何でもありなんですよ。
はい、
ほうほうほう、
いいものはいい、うん、絵でも写真でも音楽でも小説でも、うん、映画でも何でもそうなんですけど、うん、まあいいものはいいんですよね。
ジャンルじゃなくて、
ジャンルとか誰が作ってるとは究極あんま関係ないんで、
はあはあはあはあ、
っていうのがまあ僕の思想ですね。
じゃあでもその環境を与えてくれたのはお父様っていうことですよね。そうですね、
はい、
は
あ、ある意味僕のこだわりを奪った男と思います。
いやでもこだわりがないことが今あるんじゃないですか。
まあ、ね、こだわりがないのが突き詰めるとこだわりになる、
うん。はい、いや、いい環境、カルチャーパパ。
そうですね。
ですね。
はい。
いや、本当に予定調和じゃない。
ラジオを通じて今感謝の意を。多分聞いてない。
はい、聞いていただければ幸いでございます、はいはい。はい。ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は映画プロデューサー、作家の川村元気さんにお話を伺いました。はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。映画プロデューサー作家の川村元気さんをお迎えしてお送りしました。川村元気さん、ね、今回本当に12人のレジェンドとのお話という中で自分を再発見できたというようなお話でも、まあ、本当に読む人にとってそれぞれ刺さりポイントは多分違いますし、まあ、落とし穴とおっしゃってましたけど、いろんな穴もありつつそこを楽しみながらですよね。そして川村さんの今後も世間のモヤモヤしているところをちゃんと見せてくれるお仕事、仕事に本当に期待したいと思います。さて番組ではツイッターで情報を発信しています。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。